私が中学校の頃だったかと思うんですけど、こんなことがまだわからないという本がありました。これ講談社のブルーバックスシリーズですから、サイエンスに関する本ですよね。これを読んだんですね。こんなことがまだわからない、中学生の頃ですからもう40年もっとだ前のことになりますけど、確かですね、わからないことがその時にこの本の中に23、なぜかわからないけどその数字だけ覚えてるんですよね。23書いてあったんですね。それから半世紀ほどこう経ってですね、一体その23、その当時分からなかったことがどれだけ分かったのかななんてことを思うんですが、その中の一つにですね、こんなことがまだ分からないっていうことの一つに渡り鳥のことが書いてあったんですね。渡り鳥がこう長い距離をこう飛んでいって、そしてまた元のところに帰っていく。一体どうやって元のところへ帰っていけるのかが分からなかったということがあったんですよね。つい最近、私はある新聞だったか雑誌を読んだときに、この渡り鳥のことが書いてあったんです。ですからどうやらなぜちゃんと正しく正確に元来た場所へ帰って渡り鳥が帰っていけるのかというのは科学的に解明されたようであります。答えを探り当てたらしいんですよね。それによるとですね、渡り鳥というのは何でも地球の南極から北極へとこう流れている、地球全体が磁石なようなものですよね。で、南極から北極に地磁気というのが、ですから磁力ですかね、それがこうずっとこう流れてるんだそうですけど、渡り鳥にはそれが見えるんだそうです。見えるというか感知できるだそうであります。そしてその磁力の変化をこの体内の何でもタンパク質が反応しましてですね、タンパク質のなんか成分が変化して、それでわかるんだというようなのが最近のこの科学による説明でございます。人間には見えないけれども、感じることもできないけれども、鳥たちには、渡り鳥にはそれが見えているということなんです。見える、聞こえる、あるいは匂うといった私どもの五感というのがあって、これを頼りに私たち普段の生活をしておりますけれども、それだけで判断するということがいかに当てにならないかということを思わされるのであります。科学というこの英知がそこに加わることで、物事を見極めるに際してこれがかなり役に立つようであります。渡り鳥のそうした習性というのも科学が解明をしてくれるわけであります。問題は科学の英知を人間が持っていることで世の中の出来事すべてがわかるのかということであります。科学は万能ではありません。私たちは教会に集まり、神様を信じる群れとしてここにおりますが、信じるということ、信仰を持つということは、 科学で全てが分かるという考え方に対してノーということでありましょう。人間とは何かという問い、どうして私たちって生きているんだろうという不思議、命、先ほども教会校のお友達が言ってくれましたが、命って一体何だろうか、まあ、そういった問いをですね、サーモグラフィーだとか DNA だとか地磁気だとか、そういった科学の用語を使っては説明しきれない、科学をもってしても説明できない、見えない、わからない世界領域というのがあって、そしてそれとそういう場と私たちは絶えず関わりながら生きている。今日の礼拝のテーマであります聖霊というのは、まさしくそういった領域を表している言葉でございます。イエス様も意識した、イエス様も使った言葉、聖霊、そして聖書に書き留められたこの言葉、聖霊、見えないけれど人の命と深く関わっているこの力、それが聖霊であります。面白いことに、今日の福音書の言葉、ヨハネによる福音書、その中にはイエス様の言葉だったんですが、イエス様はここで聖霊という言葉を使いませんでした。ほのめかした言い方になっていますね。今日の使徒言行録、先ほどご一緒に聞いた使徒言行録のこの2章の記事は、まさしく聖霊の出来事、聖霊が多くの人々の上に下ったという出来事なんですが、これはイエスが天国へ帰っていった後に起こった出来事でございます。で、その使徒言行録の2章の4節には、聖霊という言葉が出てきました。先ほどもその言葉が語られました。こんな一節でしたね。一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出した。ここに聖霊という言葉が出てきました。ではイエス様は何と表現したかというと、弁護者という言い方になっておりました。弁護者、新約聖書の原典のギリシャ語ではパラクレートスという言葉がここで使ってあるんですが、このパラクレートスというのは一つの意味では収まらない言葉なんです。辞書で調べるとですね、助け主だとか代弁者だとかカウンセラー、あるいは慰め主、そんなような訳にもなっているのがこのパラクレートス。弁護者というとなんだか裁判にかけられているような気がしてきて、なんかあんまり落ち着かないんですけど、まあ今日のこのヨハネの福音書の脈絡からすると、こういう訳も仕方ないのかなというふうに思います。なぜかというとですね、聖書を開きの方は見ていただきたいんですが、この、まあ、弁護者について語る中で8節以降を見るとですね、こんなこと言ってるんですよね。弁護者が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにすると、こういう言葉になっています。いかにもこの、まあ、裁判、法廷のやり取りを思い起こさせる言い方になっておりますので、まあ、この弁護者という訳がいいのかなというふうにもこう思うわけです。 聖霊についてイエス様が語るとき、もう一つ大切なメッセージを伝えてくれております。それは、もう少し、正確に言いますと、聖霊について語る前にイエス様が言った言葉なんですが、今日はのところで言うとですね、この7節なんですが、実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。こういう言葉が7節にありました。私が去っていく、もうあなた方と会えなくなる、お別れしなければならない、こういうふうにここで告げるんです。何度もお話ししておりますが、この部分、ヨハネ福音書のこの部分というのはイエス様の告別説教なんて言われ方がするところで、イエス様が十字架にかける前の日に最後の晩餐の席で弟子たちに言い残した言葉なんであります。けれどもここでイエス様は、私が去っていくことで、ことはあなた方のためになる、こういうふうに言うんです。去っていった方がいいんだということを言うんです。さらに付け加えてその理由を述べるんでありますが、イエスがいなくなっていることで代わりにパラクレートス、弁護者があなた方と、あなた方のところにやってくるからだという言い方なんです。ですからパラクレートスがイエス様の代替わりになる、代わりにやってくるんだということがわかります。代替わりという言い方はあんまり正確ないい言葉ではないかなと思います。イエス様が、肉を取って体をまとって人となった、そういう命だったわけでありますが、そうではない命、肉を持たない、形のない、すなわち見えない命、力、イエスとつながる命、それがパラクレートスであります。イエス様から肉体を取った命ですから、パラクレートスは代替わりというよりもイエス様ご自身、こういうふうに言った方がいいと思います。見えなくても存在しているのです。姿が見えないだけであります。弁護者がやってくることはあなた方のためになる。私があなた方といることよりもそっちの方がいい、そういう言い方なんですね。私たちにとっては形がある方が何かと分かりやすいし、説明しやすいし、そっちの方がありがたいというふうに思うんですが、イエス様はここでそうは言わなかったのであります。むしろない方がいい。イエスが人間として生きたことで、その教えが語り伝えられ広がったというふうに言えます。これはもう間違いないことであります。けれども人である限り、人としてのさまざまな制約、限界があるのも事実であります。言葉、文化、あるいは民族、そうした違いも私たち一人一人は抱えております。そしてそこからさまざまな厄介な問題も起こってきます。一方聖霊は形なく見えない力でありますから、そうした制約が全くないのです。イエス様と同じ命でありながら縛られないのが聖霊。 イスラエルという地域で生活し、そこだけにとどまっていたイエス様の御言葉、福音、それがやがて長い長い年月を経て世界へと広がっていったのはなぜでしょうか。このことを皆さん考えていただきたいと思います。そうした広がりができたのは、言葉や形や文化やそういった制約がない、形を持たない聖霊が働いたから広がったのであります。そして聖霊が働いて教会が誕生しました。聖霊が働いてパウロという人物が起こされたのであります。聖霊が働いて福音が世界へ広がっていったのです。先ほどご一緒に聞いた使徒言行録の2章4節の言葉をもう一度思い出してください。一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、次のこと、他の国の言葉で話し出した。聖霊が語って他の国の言葉で話し出した。聖霊が言葉の壁を突き破っていったんです。福音が言葉の声を壁を越えて世界の人々へと広がっていった出来事、それをこう予見させます。とっても象徴的な出来事だったと言えます。福音の広がりというのは聖霊によって起こったということなんですね。もう一つイエス様の言葉を今日は取り上げたいと思います。今日の福音書の4節後半から今日は始まっていますが、その少し前の前半を見ていただくと、そこに4節の前半にこういう言葉があるんです。これらのことを話したのは、これらのことを話したのは、今日の説教題にもつけました。それを受けて後半で、これらのことを話さなかったのはという言い方も出てきます。ヨハネ福音書ではですね、このこれらのことを話したのは、これが全部で4回出てきます。これまではあなた方に言わなかったけれども、今やもはや言う時になった。十字架を目前にしてイエス様は今はっきり言おう、あなた方に伝えようということにしたのであります。聖霊というのはそういう中で語られた背景を持っております。イエス様言いました、これらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。その時が来た、その時というのは言うまでもなく十字架の時、イエス様が去って行く時であります。私がいなくなってもそれはあなた方のためになる、イエス様そう言い残しました。そして聖霊がやってくると約束をしてくださいました。弟子たちはその約束を忘れずに待ち続けたのであります。やがて聖霊降臨が起こりました。そして福音が世界へと伝えられていきます。これらのことを話したのは、そのようにイエス様は言いました。その後に続いて起こる聖霊の出来事、これは実はイエス様ご自身の出来事だったのであります。そのお姿はもはや見えないけれど、イエス様の命と力は確かに今も生きて働いている、そう言っていいのであります。ただ目に見えないだけなんであります。昼間の星のように、タンポポの根っこのように見えないだけなのであります。 これらのことを話したのは、そのことを弟子たちが思い出し、ちゃんと分かるためだったんであります。イエスを思い起こす、思い出す、これはただ単に思い出話にふけるということではありません。イエス様を思い出すとき、見えないものが見えてくるのであります。そこに聖霊が生きているということがわかるのであります。この長い長い告別説教をした後、イエス様は最後の晩餐を弟子たちと取りました。取って食べなさい。これは私の体である。私の記念のため、私を思い出すために、こう言った方がいいですね。私を思い出すためにこれを行いなさい。これは私の血である。私を思い出すためにこれを行いなさい。そう言い残したのです。私の記念としてという言葉になっていますが、思い出すためなんです。先ほどのこれらのことを話したのは、というイエスの言葉が、この出来事の中にも響いてきます。この後私たち、イエス様の晩餐に預かります。そこで、私を記念するため、これを行いなさいと告げられます。それは単に、イエス様を忍んでいるわけではありません。イエス様がそこにおられるのです。聖霊の命が生きて働いているんです。祈ります。愛する主よ、あなたが私たちと同じく人の体を取り、神様ご自身を表してくださいました。そしてまた目に見えない聖霊となって、あなたは私たちに臨んでくださっています。どうぞこの見えないあなたの力を私たちこれからも見続けて、思い起こし、与えられた命を過ごしていくことができますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。